東京セキュリティブリーフィング2026年5月16日土曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。パーソナリティの太郎です。本日も2026年5月16日土曜日、セキュリティの最新動向をお届けしていきます。昨日5月15日に公開されたニュースを中心に、今週最も注目されるセキュリティ関連の情報を解説していきます。それでは、本日のニュースに入っていきましょう。ヘッドライン、本日お伝えする主要なニュースは次の通りです。まず最初は、シスコキャタリスト SDWAN コントローラーの重大な認証バイパス脆弱性についてです。 CVSS10.0 という最高度の評価がなされており、すでに悪用が確認されている緊急の脅威です。次に NPM パイ PI パッケージサプライチェーン攻撃、シャイフールドキャンペーンです。170以上のパッケージが侵害され、週間ダウンロード数に億回以上に影響しており、開発環境への深刻な脅威となっています。そしてマイクロソフトの5月パッチチューズデーでは137個の脆弱性が修正されており、うち複数が重大度の高い RCE 脆弱性です。またポーンツオーンベルリン2026の初日結果では24個のユニークなゼロデイエクスプロイトが発表されました。さらに、Linux 脆弱性、フラグネシア CVE-2026 の 46,300 について、ローカルユーザーがルート権限を獲得可能な脆弱性が報告されています。これら以外にも、重要なセキュリティインシデントが多数報告されています。それでは、詳細な解説に入ります。詳細解説。シスコキャタリスト SDWAN の最高度脆弱性が悪用中、最も緊急性の高いニュースからお伝えします。シスコのキャタリスト SDWAN コントローラーに CVSS10.0 という最高度の評価を受けた脆弱性 CVE-2026 の 21,182 が発見され、すでに限定的な悪用が確認されています。この脆弱性の核心は、コントロールプレーン内のピアリング認証メカニズムの欠陥にあります。攻撃者は、自身を正当な V ハブ仮想ハブとして宣言することで、証明書検証を完全にバイパスすることが可能です。その結果、管理者権限を取得でき、ネットコンフ設定操作を通じてネットワーク全体への完全なアクセスを確保できてしまいます。脅威インテリジェンスグループ、UAT-1616 により、2026年5月14日時点で限定的な野外悪用が確認されています。さらに注視すべき点は、この脆弱性には CISA 米国サイバー、セキュリティインフラストラクチャセキュリティ庁が特に高い関心を示しており、米国の連邦機関に対して2026年5月17日までにパッチを適用することを命令しているということです。回避策が存在しないため、シスコの SDWAN を運用する組織は、可能な限り早急にパッチを適用する必要があります。特に国家支援行為者による永続的なアクセス、取得に最適なターゲットとなる可能性があるため、優先度は最高レベルとなります。大規模 NPM パイ PI パッケージ侵害、シャイフールドキャンペーン。次に、開発環境全体に影響を与える深刻なサプライチェーン攻撃についてです。チーム PCP と呼ばれる脅威グループが、シャイフールドと命名されたワーム型マルウェアキャンペーンを展開しており、170以上の NPM 及び PyPI パッケージを侵害しました。このキャンペーンの規模は非常に大きく、侵害されたパッケージの週間ダウンロード数は2億回以上に達しています。特にタンスタックルーター関連で42パッケージ、ミストラル AI SDK など、複数の有名なオープンソースプロジェクトが被害を受けています。攻撃の仕組みは複層的です。まず、侵害されたメンテナーの認証情報や GitHub Actions のトークンを利用して、悪意のあるコードを正当なリリースプロセスを通じて配布します。次に、バンランタイムという JavaScript 実行環境の脆弱性を悪用して、マルチステージペイロード展開を実施します。最終的に、GitHub Actions 環境内の OIDC トークンをスクレーピングし、開発者のクラウド認証情報、AWS 認証情報 Kubernetes、認証情報 GitHub トークンパスワードマネージャーのセッション情報など、極めて価値の高い秘密情報を盗み取ります。特に問題なのは、このワームが自己複製機能を持つという点です。盗んだ GitHub トークンを使用して他のパッケージを再度侵害し、 攻撃面を指数関数的に拡大させています。現在、複数の脅威アクターがこのマルウェアのコードをフォークし、模倣攻撃を展開しているという報告もあります。開発環境に従事する組織は、依存関係全体の緊急監査が必須となります。マイクロソフト後、ガツパッチチューズデーで137個の脆弱性を修正。マイクロソフトが、2026年5月のセキュリティ更新パッチをリリースしました。今月は137個の脆弱性が修正されており、うち30個が重大度として格付けされています。最も注視すべき脆弱性は、Windows NetLogon の CVE-2026-41089 と Windows DNS クライアントの CVE-2026-41096 で、両者とも CVSS級。わちと極めて高い深刻度を持っています。これらは、リモートコード実行を可能にする脆弱性で、ドメインコントローラー及びネットワークインフラストラクチャ全体への広範な侵害リスクが存在します。さらに特筆すべき点として、マイクロソフトが独自開発の AI システム、M-マルチモデル AI 脆弱性発見システムにより、今月発見された脆弱性の複数個が自動検出されたということです。この AI システムは100以上の専門エージェントを使用して、Windows コード内の道の脆弱性を特定しており、CLFS シスで96のリコール率、TCP/IP シスで100の検出率を達成しているとのことです。AI の脆弱性発見能力が急速に向上している現状を象徴する事例となっています。Bound to Own Berlin 2026で、24個のゼロデー攻撃が実演セキュリティ研究者による国際的な脆弱性発見協議会 Bound to Own Berlin 2026の初日で24個のユニークなゼロデーエクスプロイトが発表されました。獲得された報酬総額は52万3000ドルに達しています。注目すべき攻撃としては Chromium ベースブラウザの複数のサンドボックスエスケープが実演されました。台湾のセキュリティ研究チームデブコアのオレンジ祭司は、マイクロソフトエッジのサンドボックスエスケープに成功し、17万5千ドルの報酬を獲得しました。また、Windows 11に対しても複数の研究者により、権限使用核エクスプロイトが実演されています。特に注目される点は、AI 関連プラットフォームが重要な攻撃対象として浮上しているということです。ライト LLM における SSRF 脆弱性とコード注入攻撃など、AI 開発基盤のセキュリティが集中的に狙われていることが確認されています。Linux、フラグネシア脆弱性でローカルユーザーがルート権限を取得可能。 Linux カーネルにおける CVE-2026-46300、フラグネシアという重大な脆弱性が報告されました。この脆弱性は、権限のないローカルユーザーがページキャッシュへの2バイト書き込みを実現することで、ルート権限を獲得できるというものです。技術的詳細としては、カーネルの XFRM-ESP-in-TCP サブシステムにおけるロジックバグが原因となっています。攻撃者は、ユーザー便数などのバイナリに対して、ページキャッシュへの書き込みを行うことで、これらの実行可能ファイルを破損させ、その後の実行時にルート権限を奪取することが可能です。この脆弱性の深刻度は CVSS7.8 と評価されており、ローカルアクセスのみが必要なため、サーバー環境よりも共有ホスティング環境やマルチテナント環境での悪用リスクが特に高いと言えます。すでにプルーフオブコンセプトコードが公開されており、複数の Linux ディストリビューションがパッチをリリースしているという状況です。Next.js WebSocket 脆弱性 CVE-2026-44500178 がクラウド認証情報を機器に、JavaScript フレームワーク、Next.js にサーバーサイドリクエスト偽造 SSRF 脆弱性が発見されました。CVE-2026-44570H として追跡されており、CVSS8.6 と高い深刻度を持っています。この脆弱性は、WebSocket アップグレードリクエスト処理における不適切な検証に由来しています。攻撃者は、この脆弱性を悪用して、AWS メタデータエンドポイントなどのクラウドサービスのクレデンシャルエンドポイントにアクセスし、運用環境のクラウド認証情報を盗み取ることが可能です。特に危険な点は、この SSRF 攻撃が認証不要で実行可能というところです。影響を受けるバージョンは V13、4.13V15、515と V16、0.0V16、 24です。修正版は V15、5、16および V16、25としてすでにリリースされています。このフレームワークを使用している開発チームは、至急アップグレードを実施する必要があります。キャンバスインストラクチャーシンガイアとの身代金支払い論争教育機関向け、ラーニングマネジメントシステム。キャンバスを提供するインストラクチャーが、脅威グループ、シャイニーハンターズによる2段階の攻撃で約2億、7500万人の学生教職員データが流出したという事件について、新しい展開がありました。インストラクチャーは脅威グループとの交渉を通じて、合意に達したと発表し、盗まれたデータが返却され、シレッド形式で破棄確認を受けたと述べています。しかし、セキュリティ専門家からは懐疑的な声が上がっています。なぜなら、シャイニーハンターズは過去にデータ削除を約束しながら、後日データを再利用した事例があるからです。さらに法的な問題として、複数のセキュリティ専門家が、この支払いが実質的な身代金支払いに該当すると指摘しており、米国 FBI 等の捜査当局が身代金支払いを奨励していないことと矛盾しています。現在、複数の集団訴訟がインストラクチャーに対して提起されている状況が続いています。ウシーパネル重大認証バイパス。脆弱性 CVE-2026-41940 ウェブホスティングコントロールパネル。C パネル2 CVSSQ8 という最高度に近い認証バイパス脆弱性が発見されました。CVE-2026-41940 として追跡されています。この脆弱性は、セッション管理メカニズムの欠陥に由来しており、多要素認証 MFA を完全にバイパスして、正当な認証なしにコントロールパネルへのアクセスが可能になってしまいます。攻撃者がアクセスを確保した場合、ウェブサイトメールデータベースを含むホスティング環境全体の完全な制御が可能となります。特に問題なのは、この脆弱性が2026年4月の時点ですでに野外で悪用されていたということです。4月下旬に公開開示される前から、攻撃が実施されていたため、多くの運用者が防御準備のないまま被害を受けた可能性があります。共有ホスティング環境では、複数顧客が存在するため、一つのサイトへの侵害が他の顧客にも波及する危険があります。Fortinet 40 Authenticator 40 Sandbox 重大 RCE 脆弱性 Fortinet が5月のパッチチューズデーで、2の重大なリモートコード実行脆弱性を修正しました。40 Authenticator の CVE-2026-44277 と、40 Sandbox の CVE-2026-26083 で、両者とも CVSSQ1 と極めて高い深刻度を持っています。これらの脆弱性の共通の原因は、不適切なアクセス制御と認可ロジックの欠落です。40 Authenticator は、ユーザー認証パスワードリセットに、要素認証管理を担当する重要なシステムであり、ここへの侵害は企業のアイデンティティインフラ全体を危機にさらします。40 Sandbox は、セキュリティサンドボックス環境を提供するシステムで、マルウェア検出基盤への侵害となります。企業は速やかにパッチを適用する必要があります。これらのコンポーネントは、ネットワークセキュリティの基盤を形成しており、侵害時の影響範囲は非常に広大です。ホスティング企業の解雇従業員によるデータ削除と、AI 利用ワシントン DC のホスティング企業から解雇された兄弟が、AI ツールを活用してデータベースを削除し、削除の証拠を隠滅するという事件が報告されています。攻撃の規模は非常に大きく、96のデータベースが削除され、その中には450人分の連邦税務情報を含む IRS データが盗まれました。特に問題だったのは、オフボーディングプロセスの欠陥により、解雇後も一部スタッフがシステムアクセス権を保持していたという点です。解雇から実際のアクセス権削除までの時間差が、攻撃を可能にしました。さらに問題を複雑にしているのは、攻撃者が AI ツールを使用して削除の痕跡を隠滅しようとしたということです。このケースは、内部脅威対策とオフボーディングプロセスの重要性、そして従業員のアクセス権管理がいかに重大なセキュリティ要素であるかを明確に示しています。パロアルトネットワークス、ファイアウォール重大ゼロデー CVE-2026-3B悪、パロアルトネットワークスのパン OS に重大なゼロデー脆弱性が発見されました。CVE-2026-3B悪として追跡され、CVSSQ3 と極めて高い深刻度を持っています。この脆弱性は、 ユーザー ID 認証ポータルサービスのバッファ、オーバーフロー脆弱性であり、2026年4月9日よりすでに野外で悪用されていました。公開開示が2026年5月6日であったため、公開前から攻撃が実施されていたということになります。技術的には、NGIX ワーカープロセス内へのシェルコード注入が可能となり、ルート権限での任意コード実行を実現できます。影響を受けるのは、複数のパン OS バージョンであり、ユーザー ID ポータルが公開インターネットに露出している場合のリスクが特に高くなります。イニセのクロードコードサイト経由の Mac マルウェア配布セキュリティ研究者が、アンスロピックのクロードコード、AI コーディングアシスタントになりすました詐欺的なインストールページを発見しました。このキャンペーンでは、Mac Sync Stealer というマルウェアが配布されています。攻撃の手口は以下の通りです。攻撃者は、Google 広告を利用して、アンスロピックのクロードコード公式サイトに見せかけたページクロードプロ .com に誘導します。ユーザーがクロードプロリレーと称するインストーラーをダウンロードすると、Mac Sync Stealer というインフォスティーラーが実行されます。このマルウェアは、OSR スクリプトを使用して偽のシステム環境設定ダイアログを表示し、ユーザーのパスワード入力を促します。入手したパスワードを使用して、14以上のブラウザから認証情報を投資します。さらに危険な点として、80以上のウォレット拡張機能に10以上のデスクトップ暗号資産ウォレット、Mac OS キーチェーン内の秘密情報 SH、A 認証情報、AWS 認証情報クブ CTL 設定ファイルなども対象となります。さらに、レジャーライブレジャーウォレットなどの暗号資産ハードウェアウォレット管理、アプリケーションがトロイの木馬化される可能性があります。イエクシム、メールサーバー10台脆弱性、デッドレター広く使用されている、メールサーバーソフトウェア、エクシムに重大な脆弱性が発見されました。CVE-2026 の 45,185 として追跡され、デッドレターという名称が付けられています。この脆弱性は、GNUTLS でコンパイルされたエクシム4.97-4.99。に影響する BDAT チャンク分割メッセージボディ処理における開放後使用 UAF 脆弱性です。重要な点として、OpenSSL OpenSSL でコンパイルされたシステムは影響を受けません。脆弱性により、認証なしのリモートコード実行 RCE が可能となります。メールサーバーは多くの組織にとって重要なインフラであり、この脆弱性の悪用により、組織全体のメール通信の盗聴改ざん組織外部への秘密情報流出が実現される危険があります。ワーバダビルダーワードプレスプラグイン脆弱性で100万サイトが危機ワードプレス用ページビルダープラグイン。アバダビルダーに2の重大な脆弱性が発見されました。このプラグインは約100万のワードプレスサイトで使用されており、潜在的な影響範囲は非常に広大です。発見された脆弱性は以下の2です。第1に、CVE-2026 の 4782CVSS6 5は任意ファイル読み取り脆弱性で、攻撃者がサーバー上の任意のファイルを読み取ることが可能です。第2に、CVE-2026 の 4798CVSS7 5は未認証 SQL インジェクション脆弱性で、データベース内の機密情報にアクセスすることが可能です。セキュリティ研究者ラフ・ムハンマドにより2026年3月24から25日に報告され、4月13日と5月12日にパッチがリリースされています。バージョン 3.15.3 以上へのアップグレードが推奨されています。Windows Edge のプレーンテキストパスワードメモリロード問題。セキュリティ研究者が、マイクロソフト Edge が起動時にパスワードボルト全体をプレーンテキストのプロセスメモリにロードし、セッション終了まで保持するという動作を発見しました。Chromium ベースの他のブラウザが、このような動作をしていないことが確認されており、Edge が唯一このような実装をしているということです。Microsoft は、この動作が使用通りであり、パフォーマンス向上のためであると述べています。しかし、セキュリティ専門家からは、プロセスメモリダンプなどを通じてパスワードが抽出される危険性が指摘されています。テキサス州がネットフリックスを提訴。ユーザーデータの秘密裏な収集販売。テキサス州のケンパクストン司法長官がネットフリックスを提訴しました。主張されている内容は、ネットフリックスがテキサス州民児童を含むのデータを秘密裏に収集し、 データブローカーに販売したというものです。訴状で特に問題とされているのは、自動用プロフィールのオートプレイ機能がデフォルトで有効化されていることです。これにより、親の明示的な同意なしに自動のデータ収集が実施されている可能性があります。このケースは、プライバシー保護と企業のデータ利用慣行に関する重要な法的課題を示唆しています。ディープフェイク技術を用いた児童性的虐待資料の製造と恐喝。英国の学校で、恐喝者がウェブサイトから学校の児童写真をスクレーピングし、AI 生成技術を用いて、ディープフェイク児童性的虐待資料 CSAM を製造するという深刻な事件が報告されています。攻撃者は、この違法資料を盾に金銭を要求する恐喝キャンペーンを実施しており、ある中等教育学校では150枚の画像が CSAM として分類されました。この事件は、AI 生成技術の悪用による児童保護の重大な脅威を示す事例となっています。Google 脅威インテリジェンス AI を用いたゼロデー悪用の初確認 Google 脅威インテリジェンスグループが、サイバー犯罪者が AI 技術を使用して、ゼロデー脆弱性を発見し、動作するエクスプロイトを開発することに成功したことを初めて警告しました。悪用されたのは、ウェブベースのオープンソースシステム管理ツールの2要素認証機能の脆弱性です。攻撃者が AI を活用して、脆弱性を特定した後、Python スクリプトで実装されたエクスプロイトを開発しました。さらに懸念される点として、北朝鮮中国と関連のある複数の脅威グループがこのテクノロジーに、重大な関心を示しており、ロシア寄りのハッカーも Python スクリプトでエクスプロイトを実装しているという報告もあります。これは、国家支援行為者を含む複数の脅威アクターが、AI 駆動型の脆弱性発見悪用能力の獲得に積極的に取り組んでいることを意味しています。クロージング本日お伝えした通り、2026年5月15日に公開されたセキュリティニュースは、組織のセキュリティ体制に対する極めて深刻な脅威を示唆しています。Cisco SD-WAN や cPanel、Fortinet の重大脆弱性といった基盤インフラの脆弱性から、NPM PyPI パッケージサプライチェーン攻撃といった開発環境への脅威まで、あらゆるレイヤーで多角的な攻撃が展開されています。さらに、AI テクノロジーを駆使した脆弱性発見悪用が現実のものとなり、セキュリティの防御と攻撃の速度差がますます縮小しています。組織の皆様には、以下の点をお勧めします。まず、Cisco Microsoft Fortinet 等の重大脆弱性については、可能な限り早急にパッチを適用してください。次に、開発環境のセキュリティ強化として、NPM や PyPI パッケージの依存関係監査を実施し、サプライチェーン攻撃への防御を強化してください。そして、オフボーディングプロセスやアイデンティティ管理といった基本的なセキュリティ衛生の徹底を忘れずに言ってください。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。本日の東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。